こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界一わかりやすい株価チャート実践帳デイトレード編は、サガラ・フヌザキによる短期売買向けの投資実践書で、株価チャートの読み方を単独の知識としてではなく、当日の値動きを判断するための実践的な材料として扱う点に特徴がある。主な対象は、デイトレードの基礎を学び始めた読者や、ローソク足や移動平均線などの基本用語は知っているが、実際の売買判断に結びつける段階で迷う読者である。本書はチャート、出来高、板情報、ニュース材料、決算などのイベントを組み合わせ、短期売買のシナリオを考える力を鍛える構成になっている。特に36の練習問題と解説を通じて、知識の暗記ではなく予測エントリー決済反省という一連の判断過程を疑似体験できる点が中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、チャート読解とニュース材料を同時に扱う短期売買の判断軸、本書の核は、デイトレードの判断をチャートの形だけに依存させず、前日までの値動き、当日の地合い、企業ニュースや決算発表などの材料を合わせて考える点にある。短期売買では、移動平均線やローソク足の形が同じに見えても、背景にある材料によって参加者の心理や注文の入り方が変わる。例えば、好材料が出た銘柄の上昇は単なるテクニカルな反発とは異なり、より月後の買い需要や利益確定売りの出方を含めて考える必要がある。本書は、チャートを機械的な売買サインとして読むのではなく、値動きが形成される理由をニュースと照合する学習へ導く。これにより読者は過去チャートの形を覚えるだけでなく、当日の値動きを事前に仮説化する訓練ができる。デイトレードでは判断時間が短いため、このような複合的な視点をあらかじめ持つことが、場当たり的な売買を減らすための基礎になる。次に、ローソク足、移動平均、出来高、板情報を実践前提で整理する構成。本書はデイトレードの基本を確認した上で、チャートと板の基本を理解する流れをとっている。ローソク足や移動平均線は多くの入門書でも扱われるが、本書ではそれらを日々の短期売買で何を確認するために使うのかという観点に寄せて説明している。ローソク足は買いと売りの力関係、移動平均線は短期的な方向感、出来高は値動きの裏付け、板情報は現在の需給や注文の偏りを読む手がかりになる。これらは単独で絶対的な答えを出すものではなく、複数の情報を重ねることで売買判断の角度を高めるための材料である。特に板情報は、日足チャート中心の学習では軽視されやすいが、デイトレードでは約定のしやすさや節目価格の攻防を把握する上で重要になる。本書は、基礎用語の時点的解説よりも、実際に画面を見ながらどの順番で確認するかを意識させる点で、短期売買向けの入門実践書として位置づけられる。さらに、36問の演習で予測から売買判断までを反復する問題集型の学習。本書が同ジャンルの一般的なチャート解説書と異なるのは、36の練習問題と詳しい解説を中心に、読者が自分で判断する形式をとっている点である。投資本では、完成したチャートを見せて後から解説するだけになりがちだが、それでは実際の売買時に必要な迷いの処理を体験しにくい。本書の演習では、チャート図やニュース材料をもとに、当日の値動きをどう予測するか、どこでエントリーを検討するか、どのように決済や撤退を考えるかを練習する。重要なのは正解を丸暗記することではなく、判断の前提を言語化し、結果と照らして修正する姿勢を身につけることにある。デイトレードは知識量だけでなく、反復による認識速度が成果に影響しやすい。本書の問題集型の構成は、読者が受け身で読むのではなく、実際の売買に近い形で手を動かし、仮説と検証を繰り返すための教材として機能する。決算発表や制作材料を値動きのシナリオに落とし込む視点。本書では企業の決算発表や経済政策、相場全体の地合いといった材料をデイトレードの値動き予測に結びつける発想が重視されている。短期売買では材料が出たという事実だけで飛びつくと、寄り付き直後の急騰後に失速したり、好材料にもかかわらず織り込み済みで売られたりする可能性がある。そのため材料の内容、事前の株価推移、市場全体の雰囲気、出来高の増減を合わせて確認する必要がある。本書の意義は、ニュースを単なる材料一覧として扱うのではなく、チャート上の位置と組み合わせて、買いが続きやすいのか、利食い売りが出やすいのか、様子見が妥当なのかを考えさせる点にある。これはファンダメンタル分析を長期投資の企業価値評価として用いる方法とは異なり、短期の需給変化を読むための補助線である。ニュースとチャートの統合は、初心者が陥りやすい材料名だけで判断する売買を避けるためにも有効である。 最後に相場で負けないための心理管理と本書の活用上の限界。本書にはチャート技術だけでなく相場で負けない心の強さを身につけるという章立ても含まれている。デイトレードでは損失を取り返そうとする衝動、利益を伸ばせない不安、損切りを遅らせる心理が技術的な判断を崩す大きな要因になる。したがってエントリー前に撤退条件を決める、想定と違う動きになったら早く認める、勝率だけでなく損益の大きさを管理するといったルール化が不可欠である。一方で本書は題名から完全な初心者にも即効性があるように受け取られやすいが、実際にはローソク足、移動平均、板情報などの基礎をある程度理解している方が吸収しやすい。演習で扱われるチャート例もあくまで判断訓練の素材であり、すべての銘柄や相場環境で同じように機能する公式ではない。したがって本書は売買ルールを完成させる本というより、実践前の観察力と検証姿勢を鍛える教材として読むのが適切である。結論として、本書はデイトレードに関心を持ち、チャートの基本を実際の売買判断へつなげたい読者に向いている。完全な投資初心者が最初の一冊として読む場合は、用語やテクニカル分析の基礎でつまずく可能性があるため、株式取引やチャート入門書と併用すると理解しやすい。一方、ローソク足や移動平均線は知っているが、当日の値動きをどう予測すればよいかわからない読者には36問の演習が具体的な訓練材料になる。実務的な利点は、チャート、板、ニュース、決算、相場試合をバラバラに見るのではなく、短期売買のシナリオとして統合する考え方を学べることにある。類書にはチャートパターンの暗記を中心にしたものや精神論に偏るものも多いが、本書は問題演習を通じて判断過程を確認させる点で差別化されている。掲載例をそのまま売買手法として固定するのではなく、自分の取引記録や別銘柄で検証する姿勢が必要である。その意味で本書はデイトレードの正解集ではなく、観察力、仮説構築、リスク管理を実践前に鍛えるためのワークブックとして最も価値を発揮する。ご支援いただける場合は、相良文崎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。